クローズアップ命をつなぐ119番の実は救急の裏側 ID 181468市民の安心を支えるため昼夜を問わず現場へ駆けつける救急隊員たち。私たちの暮らしのすぐそばで救急隊員は日々命をつなぐ判断と行動を積み重ねています。今回はあまり知られていない救急の仕事の裏側を見てみましょう。問い合わせ救急課電話 674-7979。 救助消防救急隊員はみんな消防士。消防署で働く人たちは全員が消防学校で消防活動に必要な知識を学び訓練を受けた消防士です。消防学校卒業後はそれぞれの適性や専門性に応じて配属されます。所属する隊は次の3つがあり、所属先が変わることも。一人一人が最前線で市民の安全を守るために日々活動しています。今回の主役、救助隊員、レスキュー隊とも呼ばれる人命救助の専門部隊の隊員。消防学校で特別な訓練を受け、知識や技術を身につけています。消防隊員、主な仕事は火災現場の消火活動。日々の業務では消火栓の点検なども行います。消防士のほとんどがこの仕事を経験します。救急隊員、救急車で出動し、傷病者を医療機関に搬送します。搬送中に医療行為ができる救急救命士の資格を持つ隊員もいます。裏側案内人、救急課中村龍太さん。消防隊員を3年、救急隊員を11年経験。趣味はランニングで、フルマラソン3時間切りを目指して、日々トレーニング中。一種類の隊にとどまらず、異なる隊に所属することもあります。様々な仕事を経験する隊員を増やし、組織力を高めているんですよ。救急の仕事は、こうして動く。救急隊は、市内で起こる様々な救急事案に備え、常に準備をしています。119番通報が入った瞬間から動き出し、指令が入ると同時に、隊員たちは現場へと向かいます。時間は平均所要時間。（1）通報。通報者から場所や状況を聞き取る。約2分。（2）出動。サイレンを鳴らして現場へ急行。約6分。（3）到着。怪我や病気の状態を確認して救急車へ。（4）処置。酸素投与など必要な処置をして病院へ向かう準備。（3）到着から約18分。（5）搬送。隊員が状態を確認しつつ安全に搬送。約8分。（6）引き継ぎ。傷病者の状態など正確に情報を共有。裏側（1）救急隊。傷病者を病院に搬送するまでの裏側を見てみましょう。119番通報を受ける市消防本部の消防指令センター。市内すべての通報をここで受け付け、市内に10箇所ある拠点から最適な車両を選定して出動指令を出す指令塔の役割を果たします。通報を受けた瞬間から始まる命をつなぐリレー。119番通報が入った瞬間、消防指令センターでは、 複数の動きが同時に走り出します。通報者から状況を聞き取りながら最寄りの救急隊へ出動指令を送ります。救急隊は出動先などの情報が記された指令書を頼りに現場へ向かいます。消防指令センター西田圭介さん。9、心がけていることは、ここは命を救う出発点。救急隊がスムーズに行動できるように、正確で素早い聞き取りを心がけています。9、消防士を目指したきっかけは、先輩に誘われてなんとなく参加した就職説明会。そこで話を聞いて、救急車に乗る仕事に興味を持ちました。通報から病院到着までの裏側に迫る。通報から1分で出発準備。急病第一出動〇〇救急1高槻市〇〇町地内。この指令を合図に救急隊員は消防署のどこで何をしていてもすぐに出動の準備を始めます。3人体制で現場へ出発。救急車には3人の隊員が乗車。全体を指揮する隊長、傷病者の対応を行う隊員、運転や資機材を管理する機関員とあらかじめ役割が決まっています。到着までの情報収集。車内から隊員が折り返し電話、プレアライバルコール、現場の状況確認や必要な資機材の準備など、到着するまでの時間を最大限救命に役立てます。PA 連携。人手が必要な場合は、救急処置ができる消防隊も出動。先に到着したら処置を行います。救急隊が搬送に集中できるよう、安全確保などのサポートもします。ポンプ車、PUM、PER、パンパーと、救急車、AM、BU、LAN、CE、アンビュランスが連携。救急車を呼んだのに、ポンプ車が来たということがありますが、ご安心を。バイタル測定で、病院選定。バイタルサイン、体温、脈拍数、血圧、呼吸数、血中酸素飽和度の測定を行い、問診。この内容をもとに、隊長が対応可能な最も近い病院を選定します。医療機関へ、傷病者の状態、バイタルサインの伝達、実施した処置、既往歴などを医療機関に伝え、治療が途切れないように連携します。搬送完了。そのまま次の現場に向かうこともあります。救急車の内側をチェック。括弧1。防振ベッドとストレッチャー。車の揺れを伝えにくい防振性のベッド。傷病者をストレッチャーごと搬入できます。括弧2。バックボードとスクープストレッチャー。脊髄、椎損傷の恐れがある傷病者を固定する全身固定器具と搬送用の担架が格納されています。括弧3、半自動式除細動器 AED、 救急救命士が使用できるプロ仕様の AED です。吸引器、気道に溜まった液体物などを吸引します。人工呼吸器、マスクなどを介して口から酸素を自動で肺に送ります。患者監視装置、モニター、心電図、呼吸、血圧などを測定し、モニターに表示されるデータをチェックします。座面の下にも酸素ボンベなどの収納スペースが。救急隊、切った野々花さん。9、救急車の中って全国共通。規格によって異なりますが、大体同じです。毎朝器具の点検をしますが、 使いやすい配置にセットし直す隊員もいますよ。9、消防士を目指したきっかけは、ドラマを見て人の命を守る救急隊員の姿に憧れ、私も誰かの力になれる救急隊員を目指そうと思いました。裏側、カッコ2、特救隊。青いラインが特徴のドクターカーに乗る特救隊の裏側に迫ります。救急救命士の資格を持った消防士と医師が同乗し、現場に向かいます。救急救命士って、傷病者を病院へ搬送するまでの間に、特定の医療行為ができる人のこと、傷病者の命を救うために、必要不可欠な存在です。救命への最善手を打つ医師が同乗。119番通報時に重篤な状態と判断した場合は、所轄救急隊、最寄りの消防署の救急隊の出動の後、大阪医科薬科大学病院救命救急センターの医師が同乗する特別救急隊、特救隊が出動します。医師が現場に駆けつけ、即座に高度な医療行為を開始できるのが最大の特徴です。消防指令センターが出動を判断。胸痛があり、冷や汗がある、車が横転している、など、特定の症状や事故の場合、消防指令センターが特救隊を出動させます。市内に1台だけのドクターカー、出動に備え、医師が輪番で待機しています。判断ミスを防ぐため、消防指令センター内の職員間で電話の内容が共有できるようになっています。消防指令センター、宮本早苗さん。9、通報者とのやりとりで大事なことは、特救隊が出動する基準となる状況をピンポイントに聞くこと。また、すでに救急車が向かっていますよ、と、こちらの状況を伝えると、通報者も落ち着きを取り戻して、詳しく話してくれます。9、消防士あるある聞きたい。個人的な外出でも、まず非常口を探して、避難のシミュレーションをしますね。1秒も無駄にしない連携。所轄救急隊が先に到着したら、ドクターカーで移動中の医師が電話で薬剤投与などの指示を伝えます。ドクターカーが到着すると、所轄救急隊から特救隊へバトンタッチ。医師による高度な救急医療行為が行われます。1秒も無駄にしない命をつなぐリレーが展開されます。なお、市では所轄救急隊にも必ず救急救命士の資格を持つ隊員を配置。特救隊到着まで電話や無線機で指示を受け、命をつなぎます。医師、本田幸太郎さん。9、普段意識していることは、搬送中も隊員と意見を交わしながら処置したり、後日振り返りの時間を設けたりして、積極的にコミュニケーションをとっています。医師だからと肩書きで壁を作るのではなく、チームでやっているんだという意識が大事。切迫した場面でも自然と呼吸が合います。特救隊活動事例。電車内で痙攣。みんなでつなぐ命のリレー。関わった人の声とともにお届け。JR摂津富田駅の電車内で、駅の事務室にいた JR 西日本の岡田直弘さんに連絡が入りました。電車内で急病のお客様がいると、急いで駆けつけると、電車内で男性 A さんが倒れていて、AED を持ってくるよう言われていたので、心の準備はしていたんですが、到着すると、 乗客として居合わせた看護師がすでに胸骨圧迫、心臓マッサージをしていたそうです。これは大変だと思い、すぐに胸骨圧迫に加わりました。乗客、駅員、隊員のリレー。胸骨圧迫には、岡田さんの同僚、中谷健太さんも加わります。勤務を終えた直後だったんですが、慌てて向かいました。救急隊が到着するまで、私と岡田と、もう一人の駅員と、三人で胸骨圧迫と AED の使用を続けました。通報から約5分、所轄救急隊が到着しましたが、この時点で A さんはまだ心肺停止状態。懸命に胸骨圧迫を続けていた岡田さんと中谷さんは、救急車のサイレンが聞こえるまでは不安でしたが、救急隊が来た時は安心しました。あとは助かってほしいと願うばかりでした、と当時の心境を振り返ります。心拍再開、特救隊が到着。ドクターカー、同乗医師の指示で点滴や薬剤投与を実施したところ、搬出の最中に心拍が再開したという報告を所轄救急隊から受けましたと話すのは特救隊の堀池真嗣さん。特救隊の医師は現場に向かうドクターカーの中から電話や無線機で投薬などの指示を所轄救急隊に伝えます。そして数分後には特救隊が到着。ここからは我々の出番。搬送中も医師と連携して処置を続けます。再び止まる心臓。搬送中に A さんの心臓が再び停止。緊張が走りましたが、搬送中でも高度な医療を実施できるのは医師が同乗しているからこそと堀池さん。医師と連携し、電気ショック、気管挿管などを実施。すると心臓がもう一度動き始め、病院到着まで命をつなぐことができました。すべてが一つに。岡田さんと中谷さんは、社内研修で年に一回、救命講習を受ける機会があるそうです。講習を思い出しながら、なんとか胸骨圧迫ができました、と話します。堀池さんは、救急隊が到着するまでの処置で、救命率は大きく変わります。現場の様子を見て、直感ですが、きっと助かるだろうと思いました、と振り返ります。現場に居合わせた人の勇気ある行動、救急隊と特救隊の連携、医師による搬送中の医療の展開、そのすべてが一つにつながって、一人の命を救った事例でした。なお、A さんは約4週間の入院を経て、社会復帰しました。ミニコラム。全国平均より優れた救急医療体制。特救隊の活躍は、市の救急医療体制が全国的にも優れていることを示す一例。市では救急車が現場に到着するまでの時間、病院に収容するまでの時間でも全国平均を上回っていて、高い水準の救急医療体制を確保しています。現場到着所要時間 8.4 分、(9.8 分)。病院収容所要時間 35.6 分、(44.6 分)。なお、いずれも令和6年、括弧内は全国平均。特救隊、堀池真嗣さん。9、全国平均以上の理由を教えて。全国的に見ても医療機関が充実している高槻市では、市内搬送率が高く、搬送後すぐに次の対応へ移れるから。また、ICT を活用して 受け入れ先を迅速に把握しているんですよ。9. 消防士あるある聞きたい。安全確認でよく使う〇〇よしが口癖になります。インタビューよし。日々の裏側。救急隊に限らず消防士の仕事の裏側を Q&A でまとめました。どんな勤務体制？休憩は取れるの？消防士の勤務時間は1回24時間。消防士は8時45分から翌8時45分の24時間が勤務時間。もちろん食事や休憩の時間はありますが、何をしている時でも出動指令が最優先です。外出すると素早く出動できなくなるので、消防署内で過ごします。体を鍛えるのも仕事。消防士にとって体を鍛えることは立派な仕事。消防署内のトレーニング室でマシンを使ったトレーニングをします。食事は各自で用意。昼食や夕食は消防署内で取るのが決まり、弁当を持参するなどして各自で用意します。普段どれくらい訓練をしているの？救助、消防、救急の訓練はほぼ毎日。消防署内の訓練施設でほぼ毎日訓練を実施。救助技術を競う全国大会で市消防本部のチームが入賞するなど多くの実績を誇ります。基本的にはチームで訓練しますが、時には一人で黙々と訓練をすることも。救助隊、丸岡正樹さん。9. 訓練を見に行ってもいいの？もちろん、自由に見学して OK。ぜひ一度足を運んでもらって、臨場感を味わってみてほしいです。9. 消防士を目指したきっかけは、東日本大震災の被災地で危険を顧みず人命救助を行う救助隊に憧れて自分も目指すようになりました。現場に最短で向かうためにしている工夫は、日常訓練で道を覚えています。日頃の買い物をいつもと違うスーパーに行ってみたり、休日のランニングコースを変えたりして道を覚える日常訓練で頭の中に地図をインプットする隊員もいます。カーナビは便利ですが、渋滞や緊急道路工事など瞬時に別ルートを判断するときには自分の頭の中の地図が一番役立ちます。道に迷っている時間は1秒もありません。出動指令時に渡される指令書の住所を見て、瞬時に頭の中で道順を組み立てます。市民向けにどんな活動をしているの？普通救命講習を開催しています。傷病者の近くに居合わせたとき、何をどうすればよいかわからないことも多いものです。普通救命講習では、胸骨圧迫やAED の使用といった、いざという時の初期対応を身につけることができます。講習の裏側、胸骨圧迫の強度を測定できる装置を使って、隊員同士で訓練しています。救急科、上西祐樹さん。9. 講習で伝えたいことは、皆さんが自分の手で命を守ることの大切さ、救急車到着までにできることを伝える活動も大事な仕事です。9. 消防士を目指したきっかけは、阪神・淡路大震災で被災したとき、とても優しく接してくれた救急隊員に勇気づけられ、自分も困っている誰かに勇気を与えたいと思いました。最後に、みんなで考えよう、救急車の使い方。 救急車の出動件数は毎年増加傾向で、搬送後入院の必要がなかったケースは 61.0%、 令和6年と全国平均の 46.8%、 令和6年と比べると高い数値に。救急隊の数にも限りがあります。本当に必要な人に救急車が迎えるようご協力をお願いします。本当にあった救急要請、その通報ちょっと待って、蚊に刺された、膝をすりむいた、病院まで送って。救急の裏側を支えるのはあなた。市民の皆さんの判断が救急の裏側を支えています。緊急性のない通報は控えましょう。救急車を呼ぶか迷った時はシャープ7119かシャープ8000にまずは電話を。呼吸をしていないなど急を要する場合はためらわず119番通報をしてくださいね。適正利用にご協力を。令和6年の出動件数は25,450件、約21分に1件出動しています。救急車を呼ぶか迷ったときは、救急安心センター大阪、シャープ7119、24時間受付。医師、看護師、救急救命士から電話でアドバイスを受けられます。小児救急電話相談、シャープ8000、19時から翌8時。夜間の子供の急病児、小児科医、看護師が相談に応じます。